おはようございます。もうお正月も終わりまして、2023年が始まりましたけれども、今年も神様の本当に大きな恵みのうちに歩めるように祈っていきたいと思います。今日からまたヘブル書に戻ります。じゃあ一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、2023年も新しく始まりました。元旦礼拝を行うことができ、またこのように今年もこの主日を礼拝し、神様を心から礼と誠をもって拝するものでありますようにお祈りいたします。これからの御言葉もどうぞお守りください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヘブル書をずっと学んできているわけですけれども、もう一度ヘブル書ってどういうものであったかっていうのを考えますと、ユダヤ人でイエス様を信じた者たちにとって非常に大きなですね、支障が出てきました。で、一つは、ユダヤ人ですから、まだまだ立法の中にいて、神殿礼拝の中にあったわけですね。そういう中にあって、同じ、信じてないユダヤ人からの迫害があったわけですね。で、そういう中にあってですね、信仰を本当にこう弱めていった時に、このヘブル書というのが書かれて、彼らを励ますために書かれていくわけです。で、今日の5章ですけれども、大祭司としてのイエス様というテーマを持って、大祭司の資格という今日はテーマですけれども、本当の資格者は、キリストであるということ、そしてまた神様がですね、この大祭司というものを設けられたということも考えていきたいと思います。で、神様は人の罪を許すため、また人を、民を導くために、特に旧約においてですね、大祭司という職を作りました。大祭司というのは神様と人の間を取り持つ方です。で、神様はですね、そのように神様と人との間に大祭司というものを置くことによって、その救いの技を私たちに示そうとされているわけです。で、5章のですね、一節から見ていきたいと思います。で、大祭司というのはどういうものであったのか、で、本当の大祭司というのは誰なのか、じゃあ今の私たちはどうなのかという、この3つを見ていきたいと思います。で、まず最初に、1番目に、大祭司というものは大体どういう職だったのか、誰がやったのかということですね。で、一節に、大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと言ってます。大祭司という職はですね、神様によって選ばれたものであるということです。出エジプト記のですね、28章の一節を見ていただきますと、出エジプト記28章の一節です。出エジプト記28章の一節にですね、148ページですね、148ページの出エジプト記28章の一節に、あなたはイスラエルの子らの中から、あなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよ、とあります。 大祭司はまず神様によって選ばれた人であるということです。自分でみんなの人気投票で大祭司になるんではなくて、神様が選ばれた、そして大祭司としてその職に就いたということです。そして最初に選ばれたのはモーセのお兄さんのアロンになります。でアロンだけではなくて、アロンと彼の息子たちですね、ここ4人の名前があります。ナダブとアビフ、エルアザルとイタマルというですね、4人の息子たちも祭司として、召されていくわけです。で大祭司の働きというものは、28章はですねずっと読んでいきますと、彼がですねそのどういう服を着ていくのかっていう装束を作れということが書いてあります。それだけこの特別なものとして選ばれて、この人は特別に選ばれた人ですということで、その服装も全部決められていくわけですね。でその服装を通して、あこの人は神様の前に清いものだということが示されていくわけです。で今のですね28章の一節のアロンですね、モーセの兄弟アロンが大祭司になります。息子たちは祭司になります。息子の中の息子はナダブ、アビフ、エルアザル、イタマルのこの4人だということをちょっと覚えておいてください。そして、彼らの働きっていうのは、ヘブル書でいきますと、捧げ物と生贄を罪のために捧げるという働きをしています。で、特にですね大祭司の働きではとしては、なだめの日っていうのがあります。これ第3版でいうと食材の日となるんですけれども、年に1回1年に1回ですね、幕屋で言ったら、幕屋に入ったらまずそこが聖所、そしてその奥が至聖所ですね。でその奥の至聖所にあるのは契約の箱があります。でその契約の箱という、10階の板の石の板とですね、あとマナの入った壺と目を出したアロンの杖というのがこう収められている契約の箱があるわけですけども、その契約の箱の蓋ですね、蓋にはケルビムという天使のケルビムが2人ですね、こう向かい合わせに羽をこうしている、その間から神様は語られるわけですね。でその蓋に年に1回大祭司が入って生贄の血を注ぐわけですね。でそういうことによって彼はイスラエルの民全体の罪を贖うという大きな働きをしていくわけです。これは大祭司しかできないことでした。大祭司は年に一度、民のための罪を贖うために血を降り注いでいくんですね。そういう働きをしていきました。これが大体、今日本で言うなら9月から10月の、ユダヤでは第7の月の10日に行われていきます。でその時彼は聖なる装束、そのさっきの出エジプト記の28章にあるようなそういう服を着けて入っていくわけですね。ただですね、ヘブル書の方では、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているのでとあります。で3節にはまたその弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんとあります。その年に1回の、なだめの日、食材の日ですね、その時にはですね自分のためにも生贄を捧げないといけないんです。自分の家族のためにも生贄を捧げていかなければならないんですね。 これがですね、そういうことが決められてきました。で、大祭司といえどもやはり罪を犯すんですよ、人間なので。で、今ですね、出エジプト記の、28章にある、アロンとその子供たちの名前が出ていますけども、この、子供たちはですね、レビ記の10章でいきますと、レビ記の10章にですね、レビ記の10章にちょっと読んでいきますと、1節から、さてアロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の膝らを取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ、という記事が出てきます。4人いた子供たちのうち長男次男がここで殺されていきます。で、その理由なんですけれども、異火を捧げた、異なった火を捧げた、つまりこの神様はですね、この祭壇に捧げる時の火というものをですね、ちゃんと定めてるわけです。どういうふうに火を捧げなさい。で、それを彼らは勝手に自分勝手な火を捧げたっていうことです。で、どうしてそういうことをしたのかっていうことなんですけれども、まあ、レビ記の10章の、9節見ますとね、9節に多分これがあったんではないかと言われております。レビ記10章の9節には、会見の天幕に入るときにはあなたもあなたと共にいる息子たちもブドウ酒や強い酒を飲んではならない、あなた方が死ぬことのないようにするためである、これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である、という言葉が出てきます。で、この言葉がすぐ後にあるということは、多分この長男次男はお酒を飲んで入っていったのではないか、そして神様が定めていない火を勝手に捧げた、その上に二人は殺されたのではないかと言われています。はっきりとは書いてないんですけども、その後にこういう記事が来るということはそういうことではないかと言われております。お酒で失敗したというと、例えばノアがそうですよね。ノアが洪水の後にお酒飲んで裸で踊っていた時に、また子供たちがそれを見てて、いろんな記事がありますけれども、ここでも多分この二人はお酒を飲んで、この天幕に入ったのではないか、そこで間違ったことをして神様によって殺された。だから神様の前に出るってことはそれだけ聖なることである、清いことであるから、それに携わる者も自分自身を清めないといけないということがここで言われているわけですね。で、そのためにですね、長男のナダブ、次男のアビフが死んでいきます。すると今度はアロンの家系は、6節に、その、レビ記10章の6節に、モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルという、エルアザルとイタマルという2人の息子が残るわけですけれども、順番に行ってアロンの大祭司の家系を継いでいくのは、エルアザルになってきます。エルアザルという人が継いできます。アロン、エルアザルですね。そして、民数記の25章を見てみますと、民数記25章の11節にですね、旧約聖書287ページですね、287ページの民数記25章の11節に、祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスという人が出てきます。 でこの人はですね、この民数記の25章っていうのは、25章の一節にですね、イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めたというのがあります。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し、娘たちの神々を拝んだという大きなですね、出来事が起こってきます。でこの時にですね、神様は、9節にありますけれども、罰としてそこで2万4千人が殺されていくんですね。で11節に、祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはイスラエルの子らに対する私の憤りを押しとどめたということがあります。このことを書いてるんですけども、でその時にですね、神様は25章の13節で、これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が神の妬みを自分のものとし、イスラエルの、イスラエルの子らのために妬みを行ったからである。この13節に、彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約になるということは、アロンの子エルアザル、そしてその子ピネハスという人がこの大祭司の職をですね、ずっと継ぐということを神様に言われたということです。ですから大祭司の職っていうのは世襲制なんですね。でアロンが最初に大祭司につきます。でその子のエルアザルは本当はお兄さんがなるはずだったと思うんですけども、罪を犯したために神様の前に死んだ上にエルアザルがその職を継ぎます。そしてその子のピネハスが継いでいきます。でいろんな出来事の中で神様はこのピネハスの家系が継いでいくんだということを言っていくわけですね。ですから大祭司の職も世襲制としてこうずっと受け継がれていくはずなんですけれども、でもイエス様の時代の大祭司というのは、じゃあそうやってずっと受け継いだかというとそうではないんですよ。その頃の大祭司のですね、はローマ帝国とかヘロデ王からですね、任命された人になっていきます、今度は。だから神様の律法に従ってこの人が、じゃあ次この人ではなくて、もっともっと政治的な問題になっていってしまって、ローマ帝国がですね、今度お前が大祭司やれ。そういうふうにこう任命されていくんですね。だから人間的なものになっていったということです。まあそういうことを踏まえてもう一回ヘブル書に戻りますけれども、ということを踏まえた上で5章のヘブル書の5章の2節になります。5章の2節にですね、ヘブル書、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているのでとなんです。3節にはまたその弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんと言ってるんですね。だから大祭司は人のために、人がですね、生贄の動物持ってきた時にその動物の頭の上に手を置いて祈って、この人のために祈って神様にですね、この捧げ物を受け入れてくださいと言ってこう祈る役目をしているわけですけれども、神様と人との間を取り持つ役なんですけれども、この大祭司そのものも罪を犯すということなんですよ。だから彼のためにも捧げ物をしなければいけないということです。だから今見たように大祭司だからみんな清い人なのか、みんな素晴らしい人なのかって、そういうことはないっていうことなんですよ。彼ら自身も罪を犯すんだっていうことなんですよ。ね。で、その、典型的な例として、ゼカリア書の3章があります。ゼカリア書の3章、旧約聖書の1614ページです。1614ページ。旧約聖書の1614ページのゼカリア書の3章。 ですか。3章1節から、主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていたったんですよ。この大祭司ヨシュアという人は、イスラエルがですね、ユダですね、南ユダがバビロンによって滅ぼされていきますね。そしてバビロンがその後ペルシャという国に変わっていきますけども、その時に、ユダヤの人にですね、もう国に帰っていいっていうふうにいう命令が出ます。で、彼らは国を再建するために帰っていきます。その指導者の一人がこの大祭司ヨシュアなんですね。で、彼はこのユダの町エルサレムをですね、神殿、城壁、そういう再建をしていく人です。でもこの人がですね、ここで訴えられてるんですよ。サタンに訴えられてきます。で、3節に、ヨシアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていたとあります。これは非常に象徴的な言葉で、汚れた服っていうのは彼の罪そのものを表します。罪にまみれて立っていた、見舞いに立っていたっていうことです。で、どういう罪を犯したかっていうのは書いてませんが、ヨシュアも、大祭司のヨシュアも、ここで神様の前に立つにはあまりにも汚れたものであるということなんです。だから大祭司といえども、神様の前には罪ある汚れたものなんです。で、それをサタンが訴えるわけです。ヨブ記のところにも出てきますけれども、サタンは訴えるものです。敵対するものです。彼はこんな悪い人間なんです。大祭司という職にありながらこんな悪いことをしているんです、こんな悪い人間ですと訴えるのがサタンです。ヨシアは、彼は自分自身を弁護してないんです。ただ彼は自分自身が確かにもう汚れたものであって、神の御前には立つことができないということを思いながらですね、彼はそこにいました。するとですね、主が、2節に、主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。このものは火から取り出した燃え差しではないか。多分これはエルサレム滅亡というですね、大きなことがあった、そこから救われたもの、取り差し、火から取り出された燃え差しに過ぎない、そういう人だということですね。そして4節に、御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシュアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。つまりですね、彼は汚れた服を着ていたんです。大祭司でありながら大祭司としての服は着ていないんです。汚れた服しか着てないんです。その彼の罪をですね、4節に、見よ、私はあなたの咎を除いた。神様自身が彼の罪を清めてくださった。彼は自分ではその汚れた服を脱ぐことはできない。自分の罪を自分の力ではどうすることもできない。大祭司は人の罪と神様との間を取り持つ人なんですけれども、彼自身も実は汚れているんだ。で、その汚れた罪を取り除いてくださり、そして彼にですね、礼服を着せる、そして清い高板をかぶらせる。これは大祭司としての装束を表します。つまり彼は罪深い人間だけれども、その罪を取り除き、彼をまた大祭司として任命してくださったのは神様だってことです。だから人は誰も神様の前に自分は清いということはできない。大祭司であろうができない。そんなこと言えないんです。自分自身は汚れている。そしてイエス様の十字架によってその罪を許されなければ彼は神様の前に立つことはできないんです。それは私たちみんなもそうなんです。私たちも神様の前に罪、汚れた服を着ているものなんです。で、福音書なんか、福音書出てきますとね、イエス様がある時こういう例え話をされます。 ある王がいた。で、王様がいて、自分の王子の結婚式に人を招くんですね。でも彼らは招かれているけども来なかったんです。これはユダヤ人を表します。で、彼は、王様は外に出て行って、その辺にいる人たちみんな呼んでこいって言うんですね。で、これは様々な人たちをみんな救いに招いている姿を表していきます。で、そこに宴会は人でいっぱいになったんですけども、王様が出て行ってみると一人だけ礼服を着ていない人がいたっていう記事があります。この礼服っていうのは、当時王様っていうのはですね、招いた人に礼服を送るんです。で、これを着て出てきてください。そして彼らはその服を着て王様の宴会に行くわけです。ところが、それを着ないっていうことは王様に対する侮辱なんですね。王様がこの服を着て来てくださいって言っても、私はそんな服着たくないって言ったら王に対する侮辱になるんです。で、これは何を表すかというと、王様が用意した礼服っていうのは神様が私たちに与えてくださる救いなんです。救いを私たちは着るんですね。救いの衣を着るんです。だから招かれてもその服を着ないっていうことは、神様の示された救いを受け入れないっていうことなんです。どんなに招かれても神様の救いを受け入れないものは本当に救われないっていうことを言ってるわけです。で、ここでも同じように礼服っていうのが出てきます。神様が定めた礼服、装束を着て初めて大祭司となるわけです。だから大祭司でありながら、神様がさあ礼服を着せなさい、清いターバンをかぶらせなさいって時に、私はいらないと言ったら大祭司ではないんです。大祭司にはなれないんです。大祭司っていうのは神様によって任命され、神様の言われるように働くもの、それが大祭司ですね。ですから、もう一回ヘブル書に戻りますけども、ヘブル書の5章ですね。だからここで大祭司、人として神様によって選ばれた大祭司も罪深いものであり弱いものなんだということを言っていくわけです。だからダメなんだではないんですよ。だからじゃあどうなのかっていうと、2節に、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますと言ってるんです、ね、パリサイ人のイエス様の時代のパリサイ人のようにですね、彼らは私たちは全部律法を守っている、私たちは正しいんだ、でもイエス様を信じていこうというのは民に対、人々に対してですね、あいつらは人間じゃない、ユダヤ人じゃないっていうふうに非常に傲慢な思いを持って接していきました。でも本当の大祭司というのは、自分の弱さも知っているから、自分の弱さも知っているので罪を犯す人たちに同情できるんです。なぜあの人はあんな罪を犯すんだろう、私自身も同じような経験をしているので、罪を犯す人、弱い人に同情できる人、それが本当の大祭司だと言ってるんです。だからただ単に律法に詳しいとかですね、ただ単に聖書のことをよく知っているだけではダメだということです。それだけではなくて、人に対しても優しく接する、彼らの弱さを同情できる、彼らと共に歩むことができる、それが大祭司なんだということを言っていくわけですね。そこが本当に大変大切なところなんだと思います。人々の心を理解することができるわけです。自分も弱いから人々の弱さも理解できる人です。これが一番最初の人としての大祭司です。で、次にイエス様こそ本当の大祭司だということを言ってきます。で、五節に、じゃあイエス様はどうして大祭司となれるのかっていうと、五節に、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなくってあります。イエス様は神の子です。神の子だから、私が大祭司となってあげましょう、私が大祭司となって人の罪のために取りなしましょうって言ったのではないっていうことです。イエス様自身も大祭司となる栄誉を自分で得たのではない、それは神様が与えたものですということです。 あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったんです。つまりこの言葉はイエス様がバプテスマを受けた時に言われた言葉ですけれども、そのように父なる神が選んだ。だからここで言いたいのは、イエス様自身が自分で大祭司になったのではなく、父なる神がその働きを与えた。イエス様はそれを受けた。自分の力ではない、神様がそう任命してくれたということです。だから私たちもそうなんだと思います。教会でもですね、牧師っていうのは自分の力でなるものではなくて、一番大切なのは召しです。神様が本当に召されましたかっていう、それを一番大切なものとして聞かれます。神学校に入学する時もですね、聖書をどれだけ知っているか、それでどれだけこういろんな、ね、知識があるかというテストはありますけれども、一番大切なことは、あなたは本当に神によって召されましたかということです。これがないと、どんなに聖書の知識があろうと入れません。大切なのは神の召しです。その確信です。ですから、まあ、この教会も私ももう今年で68になりますけれども、そろそろ後継者ということも考えないといけないと思いますけれども、誰を後継者にするかっていうのは、この人がいい、あの人がいいと言って選ぶものではないんですね。神様が本当にその人をここの教会の牧師として召されているかっていうことが大切です。ですね。だから私たちは自分たちの考えで選ぶのではないんです。神様の召し、神様が誰を召されているか、そのことが一番大切なんですね。だから神様のよく御心って言いますけどもね、御心を知る、御心を求めるということが大切なんだと思います。イエス様でもさえもそうであったっていうことですね。で、イエス様はじゃあどういう方であったかというと、6節と10節にメルキゼデクという人が出てきます。で、メルキゼデクについてはですね、7章に出てきます。で、その時にメルキゼデクっていう人についてこう詳しくやりたいと思いますので、今回ちょっと省きますね。で、7節に、キリストは肉体を持って生きている間とあります。つまりそれはこの地上において生活しておられる間ということです。つまりこの地上において弱さを持って人として歩んでいた時、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられましたということがあります。先ほどのですね、2節にあります、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますとあるようにですね、大祭司であるイエス様も私たちと同じように弱さを担ってくださった。それは4章の15節にですね、4章の15節に、ヘブル書の4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと言います。イエス様自身も同じように、私たちと同じように試みに遭われた。私たちも私たちと同じ生活をしてくださった。同じ苦しみを受けてくださった。同じように試みを受けてくださった。弱さを受けてくださった。だから私たちに同情できるんですよってことです。で、ここにですね、5章の7節には、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声で涙を持って祈りと願いを捧げてあります。これはいつのことを言っているのか、ゲッセマネの園での祈りの時、あそこでですね、父よ、この杯を私からそれ飲まないでいいならばそうしてください、 というところがあります。これをですね、ヨハネの福音書でちょっと見ていきたいと思いますけども、ヨハネの12章、ヨハネの12章の27節と28節、イエス様こういう祈りをされております。ヨハネの12章27節と28節、新約の209ページですね。ヨハネの12章27節と28節、今私の心は騒いでやる。何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。イエス様がここで求めているのは、私の心は騒いでるって言われたんですね。イエス様の心は騒いでるわけです。この十字架を前にして騒いでるわけです。いつもイエス様は冷静でいるとかですね、何があっても動かない、そういう方ではないんだと。私たちと同じように何かこう大変なことを目にした時に騒ぐんですね。心が騒ぐんです。そして何と言おうか、何と言ったらいいのか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか。十字架を前にして、父よこの時から私をお救いください、十字架のこの苦しみ、そこからお救いくださいと言おうか、と言ったらいいんだろうか、悩んでるんですね。いやこのためにこそ私はこの時に至ったのだとあります。イエス様の答えは、いやこのためにこそ、この場合十字架の時にこそ私はこの時に至った。私にとってこのずっと地上での苦しみっていうのは十字架、このためにあるんだ。この苦しみから私を救ってくださいなんて祈れるはずがないんです。私はそれに今向かっている。そしてその時を迎えようとしている。だからこの時は私を救いくださいなんて祈れない。私はこのために祈った。そしてイエス様が結論を出したのは、父よ皆の栄光を表してくださいということです。つまりイエス様は自分が苦しむとかそういうことはよりも、父の栄光が表されることを第一に願ったということです。その父の栄光っていうのは私たちが救われるということです。私たちの救いのために、この救われたことによって父なる神の栄光が表されるならば、私はこの時に至った、この時これに向かっていこうとされたという祈りをされているわけです、ね、だからその時イエス様は本当にこの、もう一回、ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の中ではですね、イエス様は何と言ってるかというと、5章の7節に、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げって言うんですよ。大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げてるんです。イエス様っていつもこう穏やかに、ね、優しい声で祈ったんではなくて、ここで言ってるのは、大きな叫び声と涙を持って祈ってるんです。そのようにして自分が十字架について人を許そうとしていたということです。まさに大祭司としての働きを今しようとされているということです。で、8節見ますとね、キリストは御子であられるのに、御子であるけれども、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学びってあるんですよ。神の子が従順を学んだんですね。そして完全なものとされてあります。イエス様自身がお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学びっていうことは、苦しみがあったからこそイエス様は従順を学ばれたっていうのを知ることができたっていうことでしょうかね。だから完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって 永遠の救いの源となられたということです。だからここにイエス様というお方は大祭司として、まあ、本当の大祭司として自分自身も罪人の人たちがこの預かるその弱さ苦しみというものをイエス様自身も受け入れられたので同情できるお方になっていくわけですね。大祭司として、そしてその死によって人々を救う。だからこそ本当の大祭司なんですね。ただ私はあなた方のために死んでやるからなとかね、私死んだらみんなのためだからとか、そういうことではなくて、その人々の罪の中にある人々の苦しみ悲しみ悩み全てを同情できる方、全てを経験された方です。だから私たちは私の苦しみなんて誰もわからない、神様でさえわかるわけはないとかね、そういうことは言えないんですね。全て知っておられる。だからこそ私たちはそのお方に委ねることができる、私たちは祈ることができる、信じることができるわけですね。そのお方が全くその上からね、お前たちこうすればいいんだこうすればいいんだっていうふうに言ってくる人ならば、私たちは何にも分かってないっていうことができます。でも本当にこの地上に降りてくださり、降りてくださった私たちと同じ目線になってくださり、私たちの受ける苦しみを全て受けられて、あなたはこういうことで苦しんだんだね。だからそのイエス様の生涯を見ると、いろんな苦しい人のところに行って、彼らのところに行って同情されていくわけですね。そのような苦しみを預かっているわけですね。そして人々の罪のために死んでいかれたですね。それが本当の大祭司であったということです。じゃあ3番目に、じゃあ私たちはどうなのかということになります。第一ペテロ2章5節、ペテロの手紙第一2章の5節、ペテロの第一の手紙2章の5節、467ページですね。467ページの第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますとあるんですね。あなた方自身も飛ばして聖なる祭司となります。つまり私たちの万人祭司説という言葉があります。クリスチャンみんなが祭司なんですよ。だから旧約では選ばれた人が大祭司、また祭司、特にレビ人の家系の人たちが祭司になってきます。で新約ではイエス様自身が本当の大祭司だとあります。じゃあ信じた教会、私たちはあなた方こそ祭司なんだって言われるわけです。つまり神様と人との間を取り持つ働きを私たちはすることができる、その特権が与えられているということです。祭司に望まれることは何か、人にイエス様を紹介することです。救いを伝えることです。神様と人との間においてこの人しか救いに語ることができないとか、そんなことではないんです。みんなが救いを語ることができる、神様のもとに導くことができる、まさに万人祭司なんですね。みんなが祭司なんです。そして、9節読んでいきますと、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですったんです。祭司となった働きはイエス様を告げ知らせる、これが祭司の働きです。祭司なんだから、私たちはクリスチャンなんだから他の人とは違うという特権をですね、 私たちはクリスチャンなんだ、あの人たちは救われてないんだというこのということを言うためのものではない。そうではなくて、救われているからこそ他の人にその救いを告げ知らせる働き、それが祭司です。それを神様は教会に委ねたということです。私たちは選ばれた種族であり、王である祭司であり、聖なる国民、神のものとされた民なんですね。それはってことが出てくるんですよ、9節に。それは、つまりなぜそうされたのか、それはこの神様の栄誉を告げ知らせるためにそうされたっていうことです。それを思うと私たちは祭司としての働きっていうものを本当に乗っていかなければいけないんだと思います。私たちは世の人々と同じような苦しみに遭い、同じような悲しみに遭い、同じようなものなんです。だからこそその人々の苦しみを同情できます。共に味わうことができます。そしてその方々にその苦しみから本当に救われるためには、あなたの人生が本当に輝くためには、霊的な本当の喜びを受けるためには、その方こそあなた方を救う方ですよと紹介することができる。それが祭司としての働きであり、私たちにその働きが委ねられているということです。そう思うと私たちは本当に感謝なものなんだと思います。ですから私たちはその思いを持ってですね、神様が召してくださった祭司として人々にこのイエス様の救いがどんなに素晴らしいか、この方にあるものこそどんなに豊かなものであるかということを告げ知らせるものとなっていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日は大祭司というものを見てきました。神様はアロンを選び、またその子たちを選んで大祭司としましたけれども、彼らも同じように罪を犯すものです。彼らも清められなければならないものでした。しかしその罪の弱さの上に、罪の中に苦しむ人たちに同情できるお方です、人となりました。またイエス様自身も本当の大祭司として私たちのために死んでくださいましたが、私たちと同じような苦しみに遭い、私たちのために、最後には十字架にかかって死んでくださるほど私たちのことを愛してくださったお方です。そして今この教会の時代において祭司として召されているのは私たち一人一人であります。私たち一人一人は神様によって救われた民、聖なる民とされましたが、また祭司として人々にイエス様の救いを告げ知らせるものであるということを教えられました。どうぞ私たち一人一人主の祭司として人々に救いを述べ伝えることができますように、私たちにもその力を与えてください。また人々に同情する心も与えてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。